ステージ4のにもきっとタイが曲がっていてよ。
キッド、
よしこ、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い4-2、イエーイ。はい、パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
はい、アシスタントその1、よしこでございます。
はい、そして
アシスタントその2、シンクでございます。
はい、ということで3人でお送りします。皆さんよろしくお願いしま す。ということで、キッドタイが曲がっていてよっていう、
これはですね、マリア様が見てるという、
マリ見て、
いわゆるマリ見てですね、ユリという言葉をこう世の中に浸透させたです、ね、女子校で、だスール制度っていう、
スール
って姉妹って書いてスールって
言うんですけ
ど、お姉さまと妹先輩ごはや関係になって、その妹と決めた子にはそのロザリオを自分のあげて、それで姉妹、その人に付き従っていくっていう。
あれはこう、まあ、高校なんで、高3の人と高1の人がペアになるんですか？
まあ、それは自由なんですよ。高3と高2でも高2、高1でも同じ学年じゃなければ自由なんですよね。
なるほど、
まあ、基本的には1個下の人に。
あ、主人公はじゃあ高 2？
主人公は最初は高1だったんで、高1で高2の先輩になって、うん、で今度先輩になった時には自分
もその妹とか
で、ね、妹を作ってという感じで、でその生徒会が、うん、そのなんだっけ、ベニバ、あ、なんだったかな、まあ、なんかそのあるんですけど、 3つのバラがいて、その生徒会の会長が3人いて、ベニバラ、キバラ、シロバラで、ロサ記念
誌、はいはいはい、
ロサギガンティア、ロサなんと、まあ、なんかそういうのか、
ロサ会なるほど。
それぞれのファンがついて、
川原泉の漫画みたいですね。
実際なんか女子校の人とかの話を聞くと、全然なんかそういう
のはないらしい。
うちありました
けど。マジですか？あれ女子校ですか？
女子校女子大で、結構部活の後輩から誕生日とかなんかプレゼントとか、
それこそバレンタイン
とか、お姉様とか呼ばれちゃう。
今言われてますから、あの楽屋で。
ああそうかそうか。あるんだやっぱりそういうのは。
そのマリミテだと、バレンタインはバレンタインじゃなくて、ワレンティヌスっていう、ワレンティヌスの神様の祝福を受けて。
なるほどね。ワレンティヌス、
ワはカタカナのウにちっちゃい、あれ、ワ、
ワ
レンティヌス。
でもうち、あの大学になっちゃうんですけど、女子大、あのちゃんとあのチャペルもあったし、礼拝もあるんですけど、本当にそういうお嬢様も来るんですよ。留学式にバーヤと一緒に来た人がいて、なんと、はい、なんとかさん、それではチャペルに参りましょうかみたいな。初めて、いる、こんなのがいるって。
本当にいるんだみたいな。
ありましたね。
あ、でもね、うちの兄が、あの高校の、あ、学校の先生もやっていて、ミッション系の学校なんですけど、マリア様の像が入り口にあるそうで、入るときに必ずおはようございますマリア様って言って、出るときにごきげんようマリア様って言わなきゃいけない。
ごきげんようっていうんですね、
言わなきゃいけない。
そのやっぱマリア様が見てるも、挨拶は基本的にごきげんよう。
あの川原泉の笑う見会でもそうだったんです。
ごきげんよう。
まあ、それに間違って入った庶民派の人がペッてやってるっていう。
ちょうど学生時代や大学の知見の時に、マリメテ深夜でマリメテ見てハマって、小説も全巻読破して、でお知見に流行らせよう
と、ごきげんようと
部室に置いて、あと挨拶は僕先輩だったんで、後輩に、おはようございますじゃなくて、ごきげんようにしろって、なんか先輩
で、なんでそう強いられてるんですか。
強いられてる。あと、あのマリミテのカードゲームがあったんですけど、コミックで、それはなんか赤、それこそ赤と黄色と白のこうグループに分かれて、それをこう同じ色とか同じ数字出していって、で最後の1枚になったら、うのじゃなくてごきげんようって言った
ら、なかなかやる側も覚悟完了が必要ですね、それは。あ、じゃあマリミテみたいな感じのご機嫌用語払いやせますかね、我々のラジオ。ラジオリスナー同士の、
じゃあ今日はなんか基本的にご機嫌用
的な、ご機嫌用的な雰囲気でいきますかね。ということで、あのマリミテの話をこう真剣にするというラジオ、今どきっていう、それがあのファミコン名人の道になりますけども、よろしくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、
ご機嫌よう、お姉様。
本編仮イエーイ。はい、では早速使っていただきましたが、
はい、
ごきげんようっていいね。でもね、いいですね、実際に
よくてよ。
シンクって名前もまたね。
まあそうだね。ありそうだ
ね。君とかね。
ということでですね、今日は何の日、早速行ってみたいと思いますけれども、はい、大体2月の18日ぐらい付近、何が出てたのかなというのを見てみますとですね、これ一番私も今回初めて知ったんですが、はい、1986年の2月21日、はい、この同じ日にディスクシステムのゼルダの伝説、はい、最初のやつですね、はい、一番最初のやつとグーニーズ、はい、コナミ、はい、これ一緒の日に出ていたというのを初めて知りまして、まあどっちも人気、未だに人気のあるゲームなんですけど、同じ日に出てたんだなと思って、そのディスクシステムとゼルダが同時発売だったんですよ、はい、本体確か、はいはい、でそれ買いに行ったらグーニーズもあって、まあ、当時のそのちびっ子がいるお父さんもお母さんは大変だったんじゃないかなと思いますけどね。まあ実際グーニーズはあの BGM、うん、さっきシンクさんが聞いてましたけど
懐かしい、
あの一面の、ね、BGM があの映画版のグーニーズに使われてた、はいはい、シンディ・ローパーのグーニーズはグッドイナフという曲があるんですけど、それのまあアレンジになっていて
でもなんかそれっぽく感じないんですよね。
まあやっぱりファミコンのねピコピコ音ですから、ただそのやっぱグーニーズっていうと我々世代、まあ、映画もそうなんだけどゲームの方、
うん、そうですね、ゲームだとグーニーズ2ある
ありますね、
2あるから映画も2まであるものと思ったら あくまでゲームの続編なんですね。あれ
そうですね、あのねグーニーズ2は割となんかかなりあのなんだろう、フリーダムな感じで、うん、もうあんまり関係ないですよ、そのグーニーズの映画と、うん、まあフラッテリー一家っていうのがグーニーズの敵側でいるギャング団なんですけど、うん、あのお母さんがボスで、あのラピュタのドーラみたいな、うん、感じのお母さんがいて、その子供たちがフラッテリーギャングっていうのがいるんですけど、まあ2ではそのフラッテリー一味が復讐してくるっていう、まあ1で一応やっつけた体で終わるんで、2で復讐してくるって話なんですけど、もう全く映画と関係ないオリジナルストーリーで、人魚、囚われた人魚を助けるっていうのが目的なんですよ、グーニーズ2の最終目的。そこに行くまでにまだ洞窟を通って、あのなぜか扉に入ると 3D メールみたいになってて、
当時なんか多かったですねファミコンの 3D メール、ゴエモンとか、そうそう、コナミのゲームは結構 3D メールだったんですね。
まあそうですね、ゴエモンもあったしね、はい、そこでなんかいろいろ天井をあの叩いたら穴が開いて、はしごを使って登ってとか、金庫を鍵で開けて、まあ、そういういろんなあのアドベンチャー要素もありの、普通のところは 2D でアクション要素がありの、はいはい、でアイテムが1の時もたくさんあったんですけど、2はさらに装備品がいろいろ変えられて、靴も3種類ぐらいあって、ジャンプ力がすごい上がるやつとか速くなる靴とかがあって、それを集めつつ、最終的にコナミマンとかもなんか、うん、あの迷路の中に出てきて、会うと体力回復してくれるんですけど、叩くとかできるんですよ。で叩くと怒っちゃって、もう回復してあげないみたいななんでヒーローすねてんだよみたいな感じになってしまうという、そのグーニーズ2もあった。グーニーズがこの1986年の2月の21日にそのディスクシステムのゼルダの伝説と同時発売だったということで、これは新しい興味深い事実でございます。で、あとですね、これ私個人的に好きなんですけど、はい、1987年翌年の2月20日にエスパードリームというゲームが出ておりまして、はい、これもコナミなんですけど、うん、ディスクシステムで出てて、あのそれが主人公がプレイヤーで、プレイヤーが本を読んでたらその世界の中に吸い込まれちゃって、で出るためにはその世界を平和にしなきゃいけないみたいな、で最後にあの時計台があるんですけど、まあ、これネタバレなんですがまあもういい加減いいだろうって、25年前なんで、あの時計台入るたびに今何時だよとかに教えてくれるんですけど、あの3、4種類ぐらいあって、何時何分っていうのを聞いて外に出ると、外に出れて、あの自分のお家に帰れるっていう、で本が開いたままになってて、あれ夢だったのかなみたいな、そういう感じのエンディングっていう、すげえいい話なんで、BGM がめちゃめちゃいいんで、うん、このエスパードリーム、あのエスパードリーム BGM 集とか、うん、あの動画とか上がってるんで、これぜひ聞いていただきたいかなと思います、ということで今日は何の日でございました、
はい、
そしてですね、なんと我々が 話したいだけと思って勝手に声高に叫んでいた、はい、よしこうのマスオキシン Q&A のコーナーになんとおメールが来てしまいましたので
5万通のメールが来たんですけども、その1通だけちょっと選ばせていただきました、はい、しますこれちょっとメール長いんで、はい、ちょっと部分部分区切ってちょっと読ませていただきます。どうもおはようビーム矢次郎兵衛です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。マスオキシンといえばスパロボ F が初遭遇でして、ほほサイバスターを使うときは正直サイフラッシュでの金稼ぎマシンぐらいにしか思ってなかったので、ああ他の3体はほとんど使わなかったです。だって宇宙 B だし、うん、まあ、ここまで読んでシンクさんはポカーンっていう、うん、
あの戦士を立ち上がれば歌えるけれどもサイバスターといえば
遠藤正明氏が、これそうですね、
あ、まあ、これ矢次郎兵衛さんが初めて、うん、マスオキシンというものを見たっていうのがスワロー F っていう、うん、あのサターンです、
ね、
セガサターンの作品でスパロボ F っていう、うんうん、まあ、F はファイナルなんじゃないかって言われてその後いっぱい出てますけど、うん、あの前後編だったんですよ、うん、あのサターンで最初 F っていうのが出て、多分話がすっげえ長くなっちゃって途中で終わってんですよ。で完結編だっけ、完結編っていうのが後々出て2本で1本の話になってるっていう、
まあ、とりあえず一区切りつけて、ただまあ敵のボスも倒してないんだけど、まあちょっとまあ急戦状態ぐらいのところまで持ち込んで前半が終わって、でそこから後半が
でそこでこの、さ、マスオキシンと呼ばれるサイバスターとかが出てくるんですけど、このサイバスターって、まあ、前もちょっと話したんですが、スーパーロボット対戦シリーズで別に原作がない、はいはい、バンプレストオリジナルのキャラクターで、はいはいはい、なんですけど、その、まあ、サイバスターの他に3機いて4機、うん、マスオキシンっていうのがいるんですけど、うん、ここでみんな出てくるんですけど、もうあの F の時は正直おまけっていうか、
そうですね、
あの後から出てくるから使いづらいんですよ、この矢次郎兵衛さんも宇宙 B だしって言ってるのは、うん、あの場所によってそのロボットの性能を発揮できるのが違うんです。これは海が得意とか、あのゲッター3が海とか、ゲッター2は地上みたいな、そういう意味で言うと B っていうのはあんまりちょっと性能が落ちるっていう、
A だとあの通常性能で
100% 発揮でき
る、 S だとなんかもう 120%
B だと 80% ぐらいしか出ないんで、このマスオキシンはみんな軒並み B なんで、
そう、ま、でマスオキシン3体来る頃にはほとんど宇宙なん、
はいはいはい、
舞台が戦場がだからみんなだ、それこそ、マスオキシンは風と火と水と土っていて、はいはいはい、で今の PSP で出てるマスオキシンのあれとかはマグマのところだと火のマスオキシンが強いとか、そうそう、海のページだ、はいはい、ところだと水のマスオキシンが強いとかあるんだけれども、それが全く活かせないっていう、その通
りもう宇宙だから軒並みあの宇宙で強いロボットを使ってしまうので、マスオキシンはちょっともう、うん、結構あのシナリオ的にはすげえ意気がってるんですよ、はい、マサキとかが、うん、てめえ絶対許せねえみたいなこと暴動で言ってんだけど、うん、あの戦艦の中にいるみたいな、うん、そういう感じの、うん、
結局やっぱサイフラッシュでの金稼ぎマシーンっていうのは、まあ、そうですね、サイフラッシュっていうこうマップ兵器だ、シミュレーションって、まあ、1対1で基本的に戦うんだけれども、はいはいはい、そのマップ兵器ってのはその複数のここからここまでのマス目の範囲を一気に攻撃できるっていう、で他のマップ兵器は基本的にそのマップ範囲の中に含まれてる味方も含んじゃうんだけども、サイフラッシュは敵味方を判別できるんで非常に便利な、
おこれ皆さん聞いてる方大丈夫ですか、だいぶスパロボの話しかここから10分ぐらいしませんけど、うん、
ただあれですよね、やっぱこの頃のサイバスターって、うん、結局サイフラッシュ以外はやっぱ使えなかったですね、
まあそうです、あのただ前もちょっと言ったんですけど、使い魔がいるんですよ、このマスオキシンに乗ってる人には、はいはい、でサイバスターに乗ってるマサキの使い魔は猫、はい、黒と白の猫で、猫名前も黒と白って言うんですけど、うん、あのさこのスパロボ F の時にバトルシーンが全てフルボイスになったんですね、うん、敵の雑魚キャラの兵士とかにも声がついて、うん、まあ、当然その黒猫と白猫にも声がついてて、だ戦闘シーンでその黒と白を出したいがためにそのサイフラッシュ以外 あのこの黒と白が喋る武器を使うみたいなあのファミリアっていう遠距離攻撃武器があって、それって使い魔の精神と一体化してこう自由に動くってやつで、まさきがファイファミリアっていうのを使うと黒白頼んだぜみたいなこと言って、
全くしょうがねえにゃー
みたいなことを言う、
にゃーにゃ
ー、ちなみに声は折笠愛さんと佐久間玲さんという、
あそうですね、
その一言のために
もう人外キャラといえばみたいな感じのお二人がって言って、で黒が オスで、しあ、じゃあ白がオス で, オスで黒がメス。
おお、ルナとアルテミスみたいな。
そう、まあまあ、そんな感じの。
まさにそういう。
っていうので、私はよくあのハイファミリア使ってましたけど。
ただハイファミリアっていわゆるガンダムでいうところファンネル的な武器ですけど、ね、ファンネルほど長距離じゃないし、で6マスとか7マスぐらいだったら、うん、このサイバスター出るぐらいと平気で反撃食らっちゃうんで、
まあまあまあ、
あんまり意味がないっていう。
そうですね。ということで、じゃあ次行ってみましょうか。
スーパーファミコン版をやって思い出が深まりました。特に牽制シュメルのイベントは結構怖かったです。シュメルがなんか汚い罠にはまって敵に捕まり、脳みそだけ取り出されて、それを敵魔装機に取り入れパワーアップするみたいなイベントがあったのですが、どんな手術をしたんだろうと怖かったのを覚えてます。PSP 版ではそのあたり規制とかされてないんでしょうかね。
なるほど。
っていうこういう、
これあの牽制シュメル、まあスーファミ版ということで、これ魔装騎士というゲーム、我々と吉子さんと私がやっている PSP 版の魔装騎士のオリジナル、スーパーファミコン版でもあったんですけど、剣聖って剣剣の聖、はい、めっちゃ強い人なんですよ、このシュメルっていうのが。なんですけど、まあ、引退して辺境の地に住んでるんですが、あのその国のバゴニアという国のマッドサイエンティストがゼツというのがいるんですが、あの超強い、まあ、あの兵器を作るためにそのシュメルっていう、まあ、こう思いっきりネタバレなんで、もしこれからやる人はあれなんですけど、あのそいつを捕らえて、そいつの脳だけをえぐり出して、その脳をあの生体コアユニットみたいにしたあのロボットを作って、それに乗ってゼツっていうのが出てくるんですよ、うん、
でもあれですよね、これ牽制ってことは要は筋肉なり体がすごい、
まあまあまあまあ、
脳みそを取り出して、
まあ確かにね、そうなんだけど、でもそのゼツっていうのは科学者なんで、別に本人は大したことがないんだけど、そのシュメルの脳を乗っけたロボットに乗ってるからめちゃくちゃ強いんですよ、うん、で戦闘シーンでさすがにシュメル貴様の脳は優秀だなみたいなことを、うん、あのボイス千葉茂さんみたいな感じので言ってくれるんで、もう俺ぜあの PSP 版は戦闘シーンカットできるんですけど、うん、ゼツっていう千葉茂さんがやってるマッドサイエンティスト戦はもう全部見るみたいな、うん、全部のセリフ聞かせてっていう、う
ん、このでもシュメルは本当にすごかったんですよね。
そうです
ね。あのストーリーでもそうだし、戦闘でも、もう後半のもう半ば過ぎぐらいになってるのにかかわらず、もう ほとんど敵はボス級のユニットに乗ってるのに、このシュメルはルジャノール海っていうガンダムで言うなら旧作ぐらいの感じのに乗って、それでもうジオングとかサザビーとかに挑んで勝つみたいなぐらいの、
う
ん、
そう、とにかく強い、めっちゃ強い人です。あの彦星十郎みたいな人です、まあ、ルローニ剣心で言うと、と、うん、いうことで、はい、はい。
であとやっぱり僕にとってスパロボはその面では顔見せ程度で、普通はよく逃げる大ボスを無理やり倒すことに情熱かけてました。
なるほど。
制作サイドの裏を書く予定通りというか、 F 完結編での終盤でシューが味方増援に来るシナリオがあるんですが、シューが来る前にその面をクリアすると、シューの鳥みたいな使い魔がこれインチキやってますみたいなこと言うんですよね。
はいはいはいは
い、いい強化パーツを手に入ったりするし、撤退ボス狩りはスパロボ最大の醍醐味だと思いますみたいなね。これはそうです
かね。そうですね。あのこのシューっていうのは、うん、あの主人公のマサキ、緑川光さん演じるマサキ&のライバルの小安さんが演じる、シューという感じのキャラで、すげえ強いんですけど、こいつが謎の行動ばっかするんですよ。味方として協力してくれることもあるし、なんか敵側にいる時もあるし、とにかく謎の行動、
自分もう全体というか自分的にこう感覚で動いてるから、自分の美学美的センスにあれだったらマサキとも敵対するし味方にもなるし、
でその最終面でラスボスとマサキが、まあ、プレイヤーが戦う時にシューが来てくれるんですよ、うん、でこっち側についてくれるんですけど、うん、始まってその面がしばらくしたらシューがピュピュピュって出てくるから、それまでにそのボスを自分で倒しちゃうと、そのシューもあの魔装騎士と一緒で使い魔がいるんですね、
はいはい、
鳥のチカっていうのがいるんですけど、
は
い
は
い、
声は桑島宝子さん
でそれがあのご主人様これインチキやってますよみたいなことを言うっていう話ですね、まあ確かにそうかもしれません、
ね、この無理やりこう例えば1万ダメージ与えたら逃げちゃうっていうのを、だあと1万以下にしたら逃げちゃうとかだったら、1万ちょっとぐらいまで残しといて、でそのあと1万2000ぐらい与えれるダメージの武器で倒すっていう、そういうのでこうギリギリ倒せるっていうのはあるんですけどね。
その
削って一本で削ってる時に間違ってクリティカル出ちゃったりとかして、今はいいんだよみたいな、そういうジレンマがあったりとかして、
そうですね、まあ、そう、ということで矢印さんは相当スパロボが好きっていうことは分かります ね、 すね、あの皆さんこれを聞いてスパロボに興味を持っていただけたかどうかは分かりませんがあの今出ている PSP 版のマスオキシンは私よしこうさんが太鼓判を押すぐらい面白いので、
は
い、
う
ん、
まあ、僕はもう3つのエンディング全て見ましたんで、
あのまた分からないことがありましたら、はい、マスオキシン Q&A のコーナーまでいただければと思います、はい、ということでですね、もうここまでで十分よしこうさんの妄想を語り尽くしたんではないだろうかと思うんですが、はい、実は今回はよしこうさんのコーナーなので、はい、このコーナー行ってみましょうか。
よしこうの妄想大爆発、
イエーイ、はい、ということで、はい、よしこうの妄想大爆発コーナーでございます、
はい、はい、このコーナーはですね、毎回僕の妄想を大爆発させるコーナーでございます、まあ、
さっきまでそうだったじゃねえかって言われるとそうなんですけど、で今日は何を、
今日はですね、いつもはラジオドラマ書いてくるんですけども、ね、間に合わなかったんで僕の頭の中にあるんですけども、あ、
まだアウトプットできない、
僕が一人で喋る分には大丈夫なんですけど、こう二人分の
台本、ね、おでこタッチとかでこう映せればね、
できなかったんで、じゃあまあ今日はね、まあ、バレンタイン GO ということで、はい、こう理想のこう、ほうほう、ギャルゲーキャラをみんなで考えよう大会議ということで、
あ、3人の知恵を結集して、
結集して最強の萌えキャラを作ろ う、 という、
作ろうって、誰も投稿しないけど我々は楽しいというのを聞いてくださ い、 ってい
で、ちょうど今ここにですね、あのそれぞれのいろんなキャラクターというか、マドカマギカのストラップが16茶についた、皆さんもう今手に入らないと思いますけども、
そこを売り切れてしまったんですか。
いろんなね、それこそ属性の 髪型だったりとかありますね、こういうの参考にしながらいろいろ考えていきたいと思いますけども、まず髪型はどういうのがいいですかね。
髪型ね、
好み的には、例えばキャラ、こんなキャラのこういうのかとか、
まあなんだろう、すごいベタなんですけど、はい、私ポニーテールすごい好きです。
あ、
まあ結構好きな男性多いと思うんですけど、まあ、
ポニーテールだったらやっぱ黒髪ですよね。
あ、なるほど、なるほど、黒髪のポニー、
ポニーテール、
黒髪ポニーテール、うん、
ただね、俺あの ロードストー戦記のディードリット、はい、エルフ、ハイエルフのディードリットが舞踏会のシーンで髪をアップにしてるとこがあるんですよ、はい、ポニーじゃないんですけど、はい、あのこう後ろにやってる金髪で、はい、あれがすごい好きで、でいつもと違う服を着て、パーンっていう一緒に組んでる剣士にちょっと店に行く、綺麗な格好してるから、で、あ、もう、でただ綺麗でしょとは言えないんで、プライドが高いんで、いつもの服の方がずっと似合ってるわよねみたいなこと言うんだけど、パーンはあの尊敬する剣士の方ばっかり見てて、全然うんうんみたいな生返事してて、そのうちブチ切れるみたいなまあその怒り顔が可愛いっていう、まあそういう、まあ、
ポニーテールっていうか、僕この辺にこうちょこんとなんかプレッシャーみたいな、あ、こういう、はいはい、ワンポイントで
今はまあまあ分かります、なんていうんですか、ああいうちょっとだけポあのジャニコチエ的な感じの
部屋着用みたいな、う
ん、なんか妹っぽい感じ、なんか結んでる感じの、
そうです、ね、
じゃあポニーテールで、
ポニーテール、
そうですね、ポニーテールで、
髪だけでもだいぶこだわりのある人はいるでしょうし ね、
うね、 目とかどうですかね、釣り目か垂れ目か、
あの
難しいね、
釣り眉垂れ目が好きなんですよ、
釣り眉
の垂れ目、
キリッとしてそうだけども、
目の下にちょっとあの線があって、あ、さらにその下に目があるみたいな、
なるほど、あ、私もそれは賛同します、
そうですね、じゃあ釣り眉垂れ目で、で口はでもなんかそんなにでも二次元キャラって、ま
あ、そう、大体萌えキャラとピって書いてあるぐらい、
まあ、あの猫みたいなあのモニュってなってる、あれかわいい、
だたまになんかこう楽しくなってくると、こうモニュってなんか猫口になるみたいな、
じゃあ猫口的な、
たまに猫口、
たまに猫口で、
で身長はどれ
ぐら
い高いか低いか、
私はね小柄な子が好きですね、
僕も低い方がいいですね、
じゃあ140cm 145ぐらい、
145以下、145にしましょう、
幼女じゃないですか、
145分水です、
じゃあ年齢、
年齢か、あのねこれどうかな、
まあ12から13
12から13だけれども、このゲームに出てくるのはみんな18歳以上ですっていう、
12から13なんですけど、イベントでなんか魔法の薬飲んじゃうと、うん、一瞬だけ大人の女性になって、いつもは振り向いてくれない主人公がその時だけメロメロになってデートを楽しむんだけども、はいはいはい、途中で魔法が解けちゃうって言って、パパパって走って、
完全クリーミーマミじゃないの、トシモーって言って、うん、でマミになってみたいな、う
ん、で主人公があれなんかその時にあげたものを、
あ、はいはいはい、
そのキャラが持ってて、あれもしかして、いやまさかなみたいな、
っていう、あ、じゃあそれで、
そういう感じで
クリーミーマーミー的な感じ
で、服、
服か、服ね、なんかフォーマルなのがいいかカジュアルなのがいいかとか、ね、とフェミニンなのがいいかとか、
うん、最近はパンツ履いてないっていうのは流行ってますけど、
ね、流行ってんのこれそう本当に
それこそマスオキシンでいうところのプレシアとかもパンツ履いてない疑惑、
パンツ履いてない、
それかあのこれはパンツじゃないから恥ずかしくない
あ
で、あそこまで行っちゃうと地上なんで、まあ、あれ、ね、まあ、あれはあの世界観だからいいんじゃ
ない、ランジェリーフットボール的な、
うん、じゃあなんだろう、パンツは履いてないかもしれない、
履いてないかもしれない、ようにパンツ履いてない、流行ってるって言っても本当に履いてないって言われてないんですよね、うん、ように見えちゃうっていう、
パンツが履いてないように見える服、
パンツが、ね、パンツが履いてないように見える
本当は流行ってんのかな
であとはなんか、あとプラスアルファの属性、何か
属性か、でもよしこさんは無口キャラじゃないの、
無口か、もしくはでも妹キャラ、
妹でも無口キャラにポニーテール合わないですよね
あ、でもごきげんようは言ってもらおうか、
ごきげんよう
とりあえずさっきの流れから、
お嬢様系です
かね、お嬢様、お姉様、
ごきげんよう、で妹キャラ、あ、ね、妹
だ、お兄様とかお姉様とか言ってくれる感じ、
うん、うん、そうですね、いや、お兄ちゃんが、
お兄ちゃん、
お兄、やっぱお兄ちゃんですね、お兄ちゃん、妹にお兄ちゃん、お兄ちゃん起きて
って
で料理が得意で、何気に大食い、
ああ料理が得意かつ大食い、
大食いキャラ
です、ね、なるほど、
ちょっと気づいたんですけど、
はい、
兄さんってあのリアル妹いるじゃないですか、
はい、
あ、いるんです ね
これお兄ちゃんがこんなこと言ってるって
大丈夫なのかこういうものを見せて、はい、っていうか だいぶまとまりましたからね、
まとまって、じゃあちょっとまた次回持ち込みしますが、時間があれなん で、
ね、これは
で今のところ髪型はポニーテール、
はい、
目がつり眉の垂れ目、
はい、
口がたまに猫口になって、
はい、
145センチ以下の12から13歳の少女で、うん、パンツは履いてないように見える服を履いてて、ごきげんようって言ったりする妹キャラ、
わかりました、
ということ
で今回はここまで
決
ま
りました、ね、探しに求めるみたいな感じ
で、そうですね探します
っていう、探します、
じゃあ尋ね人は今のところこんな感じで決まりました、
ね、皆様の他になんか
付け足してほしい、そうですね、これも持ってみたいみたいな
属性とかありましたら、また次回の
そうですね、インタラクティブにみんなで完成させていきましょう、
はい、はい、
ということでよしこさんの妄想大爆発終わりまして、本編も括弧閉じ、
はい、
はい、エンディングでございます、ということで妄想大爆発しすぎてあんま時間なくなってしまったんですが、
じゃあ
告知の方をお願いします、はい、
じゃあまた前回と一緒なんですけども、25日に千葉市障害学習センター、3階和室で西千葉寄せ冬、1時開演、800円で手ぬぐい付きでございますんで、皆さんぜひ、千葉県なんですけどもね、あ、JR 総武線の西千葉駅徒歩7分で、はい、千葉市障害学習センターで検索すれば出てきますんで、よろしくお願いします、
はい、お願いします。そしてシンクさん、
はい、3月13日西荻窪のゆうくがんがさびという劇場で、文学少女のすすめボリューム2、はい、こちらが開演します、1000円、予約1000円でございます。
お
ので、あの予約メールアドレス宛てに送っていただければと思います。お待ちしております。
はい、お願いいたします。ということでですね、なんともう4の2で4ワールド、もう半分が終わろうとしているわけで、8の4までですから、早いですね、
早いですね、
うん、つい最近始まったような気がしましたが、あ、そうだ、もう一つ、ですね、iTunes っていうのが、はい、iPod なり iPhone なり iPod Touch なりであるんですけども、はい、iTunes Store というものにこのポッドキャストを登録してみましたので、はい、そこからダウンロードして聴けるようになって、はい、
無料です
なので、聞きやすくなるんじゃないかなと、はい、でブログの方にもRSS フィードなる、はい、要はそれをマウスでグリッてやって iTunes にこうドラッグ&ドロップすると簡単に登録できてしまうようなものが、なんでまだ登録数があんまりないので、結構行ったら上の方に出そうかなと思いますので、それでも聞いていただければと思います、はい、いうことで、ますます寒くなってきておりこう参りましたが、皆さんもお元気でね、はい、我々も元気で妄想大爆発いきたいと思います、はい、ということで、ありが太陽ホエールズ。